ラジオで和歌山発見お宝有田川町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。ラジオで和歌山のナビゲーター香川沙織です。今月ご紹介する町は有田川町です。しっかりとオープニングタイトルも今日は合いました。ありがとうございます。
なんとか合いましたね。したね、なんかいい感じでしたね。
そうですね、
ポンポンポンポンとか入ってもいいかな
って。そういうね、効果音があってもいいかなって。
ではそのポンポンポンポンと今日も、はい、そのご紹介を始めていきたいと思います。有田川町は4年前の2006年に吉備町、金谷町、清水町が合併して誕生しました。町の中央部に有田川が流れ、和歌山県の町の中では一番大きくて人口が多い町なんですね。それぞれの地域の特色を生かした町づくりが必要だと話す中山正隆有田川町長です。
それぞれの地域っていうのがですね、それぞれ特色がありまして、はい、その中でも清水地域は特に過疎化が進んでいく、あるいは金谷地域については、第一産業の農業がもう一つ低迷化していく、吉備地域については、また反面若い子がどんどんと移り住んでくれて、学校の問題も対応の問題、幼稚園の問題、こういった違った地域がですね、一緒になったということで、これから過疎地についてはとにかく観光を主眼において、もちろん林業とか日本一の山椒、これもありますけれども、とにかくこの地域をなんとか活性化させたいということで、それには観光以外にないと思ってます。ただこの地域でも歴史とか文化、自然、もう素晴らしいものがたくさんありますので、これを生かしてですね、ぜひ活性化をやっていきたいなと思ってます。
観光バス
は、はい、これもちょうど境内対策ということで、いろんな国の補助事業政策がありまして、ぜひこの観光地を巡る、無料の観光バスを走らせたいという思いで、去年の10月の終わりから、2台走らせてます。そのうちの1台はもうボンネットの昔風のジェトロバスということで、
全長はどのくらい
ですか？ここから清水まで30キロぐらいですかね。約1時間コースで行けば1時間半ぐらい。途中に2箇所いろんな産物売っちゃうところがありますんで、そこへ行ったらお客さんがちょっと買いたいよって言えば、ちょっと泊まっていただいて待ってもらうっていう、それはまあ10のバスのいいとこですけどね。これも21年度の第二次補正ということで、失業者の方々の対策ということで、県の方に緊急雇用基金というのがありまして、これをいただいて運転手の方を4名今雇ってます。若い人を来ていただくというのが一番もうね、過疎化の過疎地の元気が出る秘訣だと思ってます。実は先日もですね、神奈川の専門学校の女性の方2人と京都の専門学校の方1人が10日間ですね、沼谷といってもかなり清水地域でも過疎化が進んで高齢化率の高いところですけれども、10日間ボランティアで入ってくれて、本当にその入ってくれたことによって地域の方々のもうその元気さが違いましたね。もう 目の輝きが違ったというか、やっぱり若い人10日間でも入っていただければですね、ものすごくお年寄りの方が喜ぶし、活気づく。また一人暮らしが非常に多くなってますんで、これからですね、やっぱりその交通、公共交通、これやっぱり町である程度考えていかんと、もう買い物にも行けないという方々がたくさん増えてきてますんで、交代もいっぺん抜本的に考え直していかなければならない。ヘリポートなんかも随時、整備してるんですけれども、少しやっぱり田舎は道もですね、これから整備していかんと。交流センターアレック、これも国の施策であって、まちづくり交付金事業ということで、はい、藤波駅と、はい、それから、アレックとで、間もなくオープン鉄道交流館をつなぐ元の 有田鉄道の線路式を使ってこの3つをつないでるんですよ。はい、もうで藤波駅とアレックについては、完成して、まだ若干まあ1年、かかるんですけれどね、その3つの施設を歩いてちょうど4キロの道のりですんで、また5月になればこうみかんが、両サイドみかん畑でみかんの花の匂いを嗅ぎながらですね、ゆっくりと歩いていただいて、でまたそのアレックにもちょっと喫茶店、軽食の喫茶店がありますんで、そこでちょっとご休憩をいただいて、98年間ですね、この有田鉄道乗客も多かったんですけれども、有田みかんとともにですね、こう歩んできた鉄道、これももう採算が合わないということで、なんとかこの地域にこういう鉄道があったという面影をですね、どうしても残したいという思いで、そこを譲りをいただいて今の3つの施設をつないでやってるわけなんです。
夏はいろいろ遊ぶ場所、
そうですね、これもまた鮎釣りね、日本でも有名な河川ですんで、去年はたくさん来てくれました。本当にこう食材というのはたくさんあるんですよ。これからまあ清水行くよ、吹きの塔とか、ね、タラの芽、
で
んまい、たくさんあります、まあ、であゆだけ地元、ヤマメ、ウナギ、たくさんおいしいものがありますね。とにかくまあ子どもたちがですね、将来に本当こう希望を持って住めるような、あるいはまたお年寄りがですね、本当にこう安心して、まあ、豊かさを感じられるような町づくりができたら一番いい。
さて、この日は町長の話にあった有田川町地域交流センターアレックで、有田川町教育委員会教育委員の岩本幸弘さんと待ち合わせました。
まあ一回ちょっとアレックってね、ええとこはできたんよ。ここはほんまにいっぱい入って、
アレックって言うんですよね。
アレックって言うんですよ、はい、本が読めて、はい、でコーヒー飲めて、ちょっと食事できて、でそんなね、まあ、ちょっと面白いね、こういう交流センターって言って、ね、うん、でみんなが集えて、ね、
パッと見たときに、うん、本当に公立の建物と思ってしまったんですけど
広いでしょ、結構広くて、
ここにはないですよ。
でちょっとここのね、専門的なこと、はい、知ってる方、うちのセンター長いてますんで、
どうもどうもこんにちはよろしくお願いいたします。センター長の上から呼んでも下から呼んでもミスミでございますよろしくお願いいたします。
新築の匂いがするんですよ。いいでしょ、いつできたんですか。
これはですね、でも去年のもう4月26日なんですよ。ここは、2つのタブーを破った場所なんです。
2つのタブー、
1つはね、はい、図書館ってどんなイメージですか。入ると
静かにしなきゃいけない
ですよね、はい、でもここはね、ほら流れてます、
BGM 音楽、
こういうこれぐらいの音量で流すことによって、隣の人と話してても罪悪感がなくなるんです。
ないですね、確かに、ね、
でもこれぐらいだと本を読むのにも邪魔になれへんという、話のできる場所にしたんですよ、
はい、
はい、でそれが一つ、
1つ目、
はい、2つ目はね、はい、図書館って本が汚れるから飲食ができない。
そうですね、
でしょ、はい、ね、でも家でほら雑誌読んだりとか本読むときにコーヒーあったらいいじゃないですか。食べながら飲みながら本も読めるという、リラックスできる場所いうふうに考えたんです。
なるほど、
はい、だからよそには全くないタイプの、
ないと思います
ですね、はい、でついでにあるのがああいうコーナーです、
ね、まあ、
そうなんですよ、
たくさん置いてあるんですよね。
3万冊あります。
3万冊ですか。
はい、でこれもね、町もそんなお金ないですから、ほとんどがご寄付です。全国紙っていうか、新聞なんかで呼びかけましてね、全国からいっぱい送ってきてくれたんですよ。すっごい多くの本がありまして、ご寄付だけでまあ7万冊とか8万冊あったわけです。でその中から、またここにふさわしいものということでですね、3万冊を選びまして、でここに今置いてます。
ちなみにこのアレックっていうのはどういう意味なんですかね、うん、
これはね、有田川町ライフロングエデュケーションセンター、
まあ言えば他の地域だと障害学習、
そうですね、そうですね、
言われてることですよね、
そうです。ですから五感のいい言葉なんかないかなっていうふうに探して、アレックっていうのがちょっと五感が良かったもんですから、でそれを適当に言うか、意味をつけたらそうなったと。
ここはカフェ以外にも研修室や、それから常設店などもあるんですね、は
い、ありますね。でここで今もやってらっしゃいますが、いろんな教室を民間の方がやったりとか、は で今あの特別展の準備してまして、おひな様、
そうですね、もうすぐ3月
そうなんですよ、100年前のとか、すごい立派なおひな様を今展示してますので、もうすぐ皆さんにオープンできますので、はい、ぜひともまたその時来てください。
3月2日から
そうです、はい、スタートです。
これは楽しみですね。
それはもうきっとびっくりするようなおひな様がありますので、
それからその常設展のはちょっとしたミニ博物館になってる。
そうですね、ここら辺はあの難しい言葉で言うと文化財構造地って言いまして、地面を掘れば60センチぐらい掘れば2000年前の文化がいっぱい出てくるわけですよ。
そんなところもあるようでないですよね。
そうですね、ここら辺はまあ吉野ヶ里のような感じの遺跡の集積地なんですね、はい、ですからそれを上から覗けるようにあのやってますので、はい、一度ぜひご覧ください。
あとこれからの季節はやっぱり何といってもテラスがいいですね。
オープンテラスですね、はい、ここを座っていただいてですね、前にあのミストの、 あの噴水が出ますから、芝生広場もありますし、はい、お子さん、小さいお子さん連れてきても大丈夫ですよ。
数も増やすってことも聞いたんです
か。そうなんです、あの開館当初一般書っていうのはあの2万冊しかなかったんですが、今度倍にしますので、はい、ただ今あの一生懸命にうちの師匠がですねあの選んだ本をあの並べております。はい、であの、3月19日にリニューアルオープンいたしますので、その時は本当に素晴らしい本たちがまたお待ちしているという状況 で、ね、はい、あの本当に、ね、あの楽しんでいただける本がいっぱいあります。はい、でここにあの車を置いて、ここから無料バス出てますので、あの清水という温泉があるんですが、そこまであの無料バスが、クラシックバスが走ってますので、それを乗りいただいて結構です。
観光スポットにもなるような、
そうですね、
本のあるカフェ、
はい、
ということですね、
はい、とにかくここでゆっくりしてください。あのお茶しに来てください。
社会教育課長、そしてアレックセンター長の三角修さんでした。有田川町を案内していただいた岩本さんは、町内で唯一残る醤油の蔵元、金岩醤油の4代目です。本当にいい香りがします。私が今やってきてるのはですね、ここ有田川町にただ一軒あります醤油の蔵元なんです。実は今日有田川町を案内してくださっている岩本さんの金岩醤油にやってきました。本当いい香りですね。
そうですか。
第一声は皆さんそれ、
そうそうそう、ああ懐かしな、ええ香りやな、これな、ちっちゃいジュニオこんなあのよう家で作ったジュニオこの香りやったなちょっと昔思い出すとかね。まああの醤油はね、大豆と小麦、はい、でまああの塩水、大豆と小麦をあの大豆はまあね蒸して、で小麦はいって割って、それと混ぜて、で麹を入れて、で3日間麹室というところで、あの室っていうんですけど、麹室であの麹を生育させて、あのね、あの麹菌を繁殖させて、でそれを塩水、塩水をドボッとつけて、それをまあ、あのつけて、あの3日おきぐらいにこう攪拌というのをよく混ぜて、桶の中にね、よう混ぜて、うちは約2年間熟成をずっとやってます。ゆっくりお醤油がね、いや美味しいお醤油になるまでそのぐらいかかるんです。本物をね、これからはお客さんにね、分かっていただける方に、ほんまにあのいいお醤油をね、あの皆さんに食べていただいたらどうかなと思うんで、
その2年間、ゆっくり醸造させたもろみ、ちょっとさっき食
べていただいたんですが、おいしいでしょ。
おいしかったです。
もうね、違うでしょ、もうね、なんかね、あのうまみがね、やっぱり2年も経つとね、やっぱりお味噌の味がまた違いますよね。こだわりって言ったらね、なんですけど、まあ、原料ですよね、大豆、小麦はもう絶対国産やと、まあ、あの大豆はもうね、北海道にずっとこだわって、昔からやってきましたんで、まあ、あの原料のね、あの今はちょっとかなり高くはなってるんですけども、まあ、とりあえずうちは国産でやろうかと、それも丸大豆で、頑張ってやってきた経緯がありましたんで、まあ、頑張ってやろうかなと思って、たまたまやってきたら、なんか、あの国産原料でやってる醤油作ってるっていうのは、まあ、お醤油屋さんって少ないらしくて、全国でも、あのあそれなんてちょっと自慢できるんかなみたいな。
もうさっき舐めておいしかったもろみを、そこから今度は
絞って、そうです、そうです、で絞ってそれを炊き上げて、でそれをあのろ過して、あの各、ね、商品に、まあ、分けていくと。
それはもう絶対変えていかない
っていうか、まあそれを やり続けることをできるまで頑張ってやろうかなと思ってます。はい、
あの有田川町でただ一つの蔵元ということです
ね。そうですね、昔はね何軒も、蔵はあったんですけども、あの皆さん、まあ、時代の流れとともに、皆あのなんか後継者問題とかいろいろあって、まあ、お辞めになって行かれましたけど、まあ、たまたまうちはまだまだ、しぶとく残ってると。
もともとはいくつかたくさん、
ありました。この辺でもね、あの5、6軒はあの優にありましたんで、本場はねやっぱり岩佐のね醤油というのは有名で、あそこにも何百軒というお醤油屋さんが軒を並べてた時代で、岩佐でもまあ数軒頑張ってやられるところありますけど、
まあ、全国の味を担ってるっていうことでしたけど、日本の味を
実際そうじゃないかなと、まあ、地元の地醤油というのはやっぱり地元に愛された醤油の味、地域の味っていうのはやっぱり守っていくべきやし、まあ、有田出身の人は、金井は醤油かと、うん、まあ、吉備町、金井町、清水町住んでる人はね、あの、懐かしく思っていただけるだけでもね、あの、幸せやないかなと思います。はい。
というわけで、金岩醤油さん、再来年ですね、創業100周年を迎えるということなんですよ。
そうですか。
ゆかりさんは、はい、金岩醤油さんいらっしゃったことあるんですね。
あの、金岩醤油さんのそのお店というか、はい、蔵元に伺ったことはないんですが、金岩醤油はずっと使ってまして。
創業の時から、
ね、いやいや、そうですね、99年ですね。
だとなろうと思いました、赤井さんのことだからね。
来年100年ですよ、ずっと使って。
そうですか。
いや、10年近くはね、本当に使ってますね。
あ、そうですか。うん、美味しいお醤油。
何にでも合いますし。
そうですよね。
もうね、コクがあってね、まろやかで、香りも本当にいいですね。最初はあの人にもらったんですが、それからずっとです。
ああ、そうですか。
はい。
今、あの、まろやかって話が出ましたけれども、うんうん、やはりあの、天然でずっとこう、醸造させていくので、はいはい、あの角が取れた。
そうですね。優しいですね。
優しいお醤油の味っていうことをおっしゃってましたね。はい、まさに美味しかったです。
はい、じゃあまだ赤井さんください。
え、なんで
まだもらってまだ僕も食べる。
自分で買ってください。
はい、すいません。
さあ、続いてなんですけれども、有田川町は、鎌倉時代の京都戸賀の鉱山寺の開祖、明恵上人の生まれたところでもあるんですよね。続いて行ったのがですね、その明恵上人の名前もついている、道の駅明恵ふるさと館なんですが、はい、ここは平坂さん
はい、僕行きました。パンも美味しいパンも売っててね。
うん、そうですね。
はい。うん。
行ってらっしゃったことあって、美味しいパンの。
うん、ね、綺麗な店員さんもおられましたよ。はい。
今言ってくださったことがドンピシャリなんです。そう。手作りパンが人気で、喫茶コーナーのある道の駅明恵ふるさと館で、松本秀子さんにお話をお伺いしました。松本さんにお話をお伺いしましょう。
はい、よろしくお願いします。
松本秀子さんです。はい。今、岩本さんの方から、はい、特に天然酵母のパンが美味しいんですって話があったんですが、はいはい、
すごく人気があります。
こだわっているところってどんなところなんでしょうか。はい、パンの
やっぱり北海道から取り寄せている粉と、はい、酵母ですね。
酵母、
天然の酵母にこだわってます。はい、
あのこのパンをということで遠くから買いに来られる方もいる
んです
か。
はい、大阪方面とか紀南方面の方とか遠くから来ていただいております。
は
い、
大阪や紀南方面から
も、はい、からも和歌山市内とか、はいはい、と食パン類もよく出るんですけども、メロンパンとか、あとあのフランス系のパンとかもよく出ます。
パンの種類も多いんですね。
はい、ということは多いですね。
何種類ぐらい作ってらっしゃるんです
か。は
い、
何種類だろう、20種類以上はあると思うんですけども、はい、
もちろん他にもあの有田川町の、
はい、特産の、はい、
例えば
そうですね、はい、あの金断寺味噌、地元の方が作ります。はい、こういう鶏肉類、
はい、いろいろ揃うんですね。
はい、キノコなんですけども、山アワビ、はい、
私は初めて見ました、ね。
はいはい、喫茶の方でも炊き込みご飯に使わせてもらってるんですけども、はい、よく出ております。
アワビのようなポリポリ感が、
はい、はい、歯ごたえがアワビのようなんで、
喫茶の方もお食事がとても安くて美味しいですね。
はい、いろいろメニューも増えまして、はい、みんなに喜んでもらってます。おうどんもちょっとあのこだわってまして、
田舎うどんで
、はい、胚芽の入った粉で北海道の粉を使ってあの特別に作ってもらってるんですよ。
ここのオリジナル。
はい、そうです。はい、しらすご飯とかも卵かけご飯とか いろいろ。
かなり食にこだわった道の駅。
そうですね。はい。はい。
はい、松本さんにお話を伺いました。そしてですね、この日心強い助っ人として有田川町を案内していただいた岩本幸宏さんです。今日半日案内していただいて、岩本さんが有田川町をとっても愛してるなというのを感じたんですけども
元気な町にね、これからなってくれたらなと。なんとかやっぱり地元を、ね、盛り上げていこうという、いろんな祭りもあるしね、いろんなイベントいっぱいありますんで、ぜひ有田川町に、ね、来ていただいて、あゆ釣りもいいし、おいし高原という、ね、立派な山もあるし、遊ぶとこはいっぱいありますんで、ぜひ来ていただきたいですね。アレックも、ね、いろんなこともできるし、まあ、ポッポ道って言ってね、元の有田鉄道 の、ね、歩道も、もう間もなくまた完成もするし、あそこも歩いて散策していただくのもええし、自転車持ってきて自転車でずっと走っていただくのもものすごいええところだと思いますんで、ここから亀にね、旧清水町あるんですけど、まあ、そこはまたね、二川ダム園庭にはね、桜並木がずっとこれから、3月末から4月、桜がね満開になりますんで、まあ、そこもね、桜祭りが4月4日にあるから、まあ、有名な、荒木島のとこもありますし、清水温泉、清水スポーツパークとか、まあ、ここから清水上がっていただいても見どころいっぱいありますんで、今日上がってきてください、本当にね。
では、岩本さんとはここでお会
いして。あ、そうですね、まあ、いろいろとありがとうございました、本当に。
案内していただいて。さあ、そして岩本さんと別れて、私は清水地区を訪ねました。はい、清水温泉のそばにある農林産物振興センターで今月のプレゼントを見つけたんですが、今手に持っているこれです。
二つありますね。
はい。一つが手すき和紙なんですね。
綺麗。
で、できたはがき10枚入ってます。
清水ですもんね。
そうです。その通りなんです。そしてもう一つが、ブドウ山椒なんです。
山椒ですか。
山椒。はい。なんかその中でも、もうなり方がブドウのようにぶつぶつこう固まってできて、それを
下が、
そうですね。
びっくりした。山椒でブドウの味するんかなと思った。
うん、それもいいですね。
違いますよね。
香りを、これサンプルなんで香りをちょっとどうぞ。
ちゃんと山椒の香り。ブドウの香りじゃなかったです。
すごいいい香りがしますね。
舐めていただいてもいいんですが、ピリッときますので。
うなぎが食べたくな
りました。そうそうそう、美味しいでしょ、僕も。
ねえ。
すごく。
うな丼食べたくなってきましたわ。
うなぎ欲しいな。
美味しい味がしますので、これをですね、はい、セットにして、今月のプレゼントということで、3人の方に差し上げたいと思います。
はい、はい。はい。
では、宛先をいつものように、ゆかりさんからお願いします。
は
い、
応募はですね、おはがきでも、ファックスでも、メールでも OK です。おはがきは、郵便番号 640-8577。ファックスの場合ですと、073-428-1414。メールは、sata@wbs.co.jp です。26日必着ですかね。これは3月26日必着、発表27日ということですね。で、1月のすさみ町のプレゼントは、イノブタの肉、イブの恵み、500グラムとイノブタカレーだったんですが、こちら商品の発送をもって発表に返させていただきます。たくさんのご応募あったようです。ありがとうございました。
はい、ウィンズ平坂のこの街この歌ということでですね、お送りしますよ、ここからは。
はい、すいません、突然平坂さん申し訳ありませんでした。和歌山県内くまなく知っている平坂さんに、その街から思い浮かべる曲を毎月紹介していただきます。
はい、
というわけで今日もお話聞いてると、平坂さんも、有田川町ももう何度も行ってらっしゃる、
ね。そうですよ。だから、荒木島もね、素晴らしいしね、その清水温泉行く、途中にね、綺麗なこの吊り橋あるんですよ。これ、蔵王橋って言うんですけども。
はい。
でもこの上でも僕ね、歌作ったことあるんですよ。
あ、そうなんですか、どんな？
いや、有田川町3番。ポンポンポン、有田川。有田川さんば、釣り橋茹でれば心も茹でるって、まあ、これをお届けしてもあかんと思いますので、今日はやっぱりね、清水温泉もあるということで、はい、もう温泉もいっぱいあるよという曲で、やっぱ紀州をお届けしたいなと思います。じゃあ聴いてください。
でも平坂さんの歌はやっぱいいですね。
うん、今いいことを言いますね、沙織さん。ピンポンピンポン。
なんか男っぽい歌が言い方でした今ね。なんかすごいいつもよりこう太い感じがしました、
ね。うん、あのね、普通の歌ったらこうなるの。
ああ、
いつも可愛く歌うのに努力してるの。
そうなんだ、ブリッコなんだ。
ブリッコしてる。だってこれやっぱ演歌っぽいもん。でも演歌に向いてるんだろうね、僕ね。
この歌もいいですけど、さっき蔵王橋の上で作ったという有田川町サンバの、うん、CD 買わないんですか。
CD 化しても買うてくれるかな。多分有田川町の人買うてくれなさそうやから。
小宮口町サンバに続いて。
ぜひね、それらの歌を引っ提げて、今日ご紹介した、うん、あのアレックでテラスがあるんですね、
はいはいはい、
そこではあのライブなんかも行ってるそうなので、はいはい、ぜひ有田川町で町民の皆さん集めて、
もう有田川町の、ね、皆様呼んでください、人数、お待ち申しております。オファー
三角さんでしたっけね。
そうですね、う
ん、はい、
その時はあの有田川町サンバもね、えほんの15秒の曲ですけども、
踊りながら歌っていただけるんでしょうか。とにかくね、あの新しいアイデアがいっぱい であの子供たちの教育にもとってもいい街じゃないかなと私は思ったんですよね、将来きっとあの明恵上人のような子供が生まれるかもしれません。
皆さん、有田川町へ来てよ。
ラジオで和歌山発見お宝有田川町。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。